します。西谷伝道所、このような小さな群れも、全世界の生徒たち、また天上にある天使と共に、あなたを褒めたたえる恵みの座に導かれておりますことを感謝いたします。この西谷伝道所の一茶礼拝は、今日は大変盛りだくさんでございますけれども、その一つに、あなたが臨在なさって私たちに大いなる祝福を与えてくださることを覚えております。二つの霊点をまず守りました。また今日はこの西谷の地に私たちの信じておりますキリスト教信仰を少しでも証ししたいと備えをして準備をしてまいりました。またイースターの礼拝の後には第3回また歓迎会と行事が重なっておりますけれども、どうぞ神様が私たちのうちに喜びを与え、心からの感謝を持ってこの日を過ごすことができるようにお導きください。死はこの世界を覆っております。暗い闇が覆っております。そしてますます暗さが増し加わるように、漆黒の暗闇がこの世界を支配しようと思いますけれども、御言葉によってその中に神あなたの大いなる輝きがあり、それが闇を打ち払うということを教えられております。キリストの十字架と復活はまさにこの闇の世の光でございます。どうぞ今日その光のうちに私たちがあることを覚えて、罪とその結果であります死が決して私たちを支配しないことを共に覚えることができますようにお迎えにください。今日からまた新しい歩みが始まっておりますけれども、どんなようなことがありましても、主が共にいましたのように、特に私たちの群れに二人の兄弟たちを加えてくださいました。また、前に向かってともともに前進していけるように励ましてください。また、洗礼式を見た者が、洗礼を受け取ります者は、その最初の確信を取り戻し、また、まだ洗礼を受けておられません方は、こういう機会が必ず神様が備えてくださるであろうという希望を持つことができますように、お迎えにください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書は、ヘブライ人への手紙第10章、19節から25節、新約聖書の413ページです。新約聖書の413ページ、ヘブライ人への手紙、10章19節から25節まで。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕すな、つまりご自分の肉を通って、新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに、私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは、真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようにしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。彼の日が近づいているので、あなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。先週 先日フランスのパリのノートルダムの大聖堂が火災にあったというニュースが世界中を駆け巡りました。石造りの建築とはいえ、屋根の部分はほとんど木材で作られていて、そこから出火、炎上したということが報道されておりました。で、猛烈な熱のために中にあったいろんな制度の中のいろんなものが燃えてしまっていただろうと思われたんですけれども、幸い視線のガラスとかあるいは十字架とか、そしてパイプオルガンは少し、故障して壊れたそうであり、壊れたというんでしょうか、少し被害に遭ったそうですけども、それでも大丈夫もなく、助かったと、こういうニュースが伝えられておりました。中でもノートルダム聖堂に置かれていた宝物が無事であった、消防士が抱え運んで別のところに移すことができたというふうに報道されておりましたけれども、その宝物は何か、まあ、あの像ですね、製造や絵だそうでありますけど、中に生遺物というものがありました。で、生遺物の中にノートルダム大聖堂の生遺物の有名なのは、キリストが十字架につけられた時につけられた茨の冠、それからキリストが十字架に釘付けにされた時の釘、そういうものが生遺物として、何千人も何千年もわたって何千でしょうか、千数千数百年でしょうか、そこに安置されていたそうであります。で、生遺物というのは、これは別にノートルダム大聖堂だけでなくて、ヨーロッパの大きな大聖堂でとか、あるいは修道院の建物の中には残されております。で、ある私たちの信仰の大先輩がこれを皮肉ってですね、そういうイエスが十字架につけられた釘跡を集めたらバケツいっぱいになるだろうと、こんな皮肉をまとわしておりますけれども、で、それが本当にキリストの十字架につけられた釘であるかどうか、その由来は分かりませんけれども、あるいはキリストのが十字架にかけられた後に覆いにかけられた布、聖外布というのはそうでありますけれども、それも残っているイタリアの教会や修道院があります。で、このようにキリスト教徒は聖遺物というものを大事に大事にしておりました。まあ、プロテスタントはそういうものを崇拝の対象にもしませんし、またそれを大切な宝物とはとしてですね、現在も残すというようなそういう習慣はないのですけれども、しかし聖遺物というものは大体はほとんどはと言っていると思いますが、十字架に伴う、十字架に由来する、そういうものが聖遺物として残されております。それを何を意味するかというと、キリスト教徒は十字架を大変重視してきた。プロテスタント教会はやはりこの点では同じです。聖遺物は持ちませんけれども、キリストの十字架を大変重要視するということについては、これは全世界のキリスト教と共通だと言っていいと思います。まあ、第一、死んだら墓が作られますけれども、十字架にかたどられたものを、それは木であるか、あるいは金属であるか違いありますけれども、それを墓の印、墓標にする。石の土石でありましょう、そこに十字架を刻みつけるというようにしてまして、キリスト教徒はその自分の墓には十字架を彫り込む、あるいは十字架をつけるということが、まあ、ほぼ全世界共通になっておりますように、キリスト教徒は、クリスチャンは十字架を重んじております。教会とすればですね、この教会もそうでありますが、 教会らしい建物はいっぱいありますけど、しかしその様々な形の教会はあるんですけども、十字架をつけるという点では、まあ、これ共通しているんじゃないでしょうか。あるいはキリスト教徒でしたら、特に女性はネックレスに十字架をつける。まあ、今はキリスト教徒でなくても十字架のネックレスをつける方は多いのでありますけれども、こういう聖職者、大司教とか司教は儀式をするとき必ずここにですね、立派な宝石の入っついた十字架をつけてミサを執り行う。まあ、とにかく教会というのは十字架、十字架、十字架、十字架だらけと言ってもいいのですけれども、そういうふうに言ってしまえば皮肉に聞こえますけれども、言い換えれば、見方を変えれば、キリスト教徒は十字架を計り知れず重んじているということでありましょう。今日はイースター、キリストの復活を覚える日なのですけれども、教会の暦では、この日がキリストの復活を覚える。しかしこの復活と、そして十字架というのは切っても切り離すことができません。私たちのこの教会でも、先週の金曜日、聖金曜日の祈祷会を持ちました。次男日と申しますが、で、まあ聖金曜日と翻訳したのはどうしてか分かりません。英語ではグッドフライデーとなりまして、グッドなんですね。それを日本語にするときは聖なる金曜日というふうにしたんですけど、その問題は金曜日だけが特に聖なる日だというふうにしてしまいがちで、本来はこのイースターも聖復活日と言わなければならないだと思いますね、そういう意味では。で、そういうことはどうでも細かな、今日の主題ではありません。キリストの十字架、それはマタイの福音書、マルコ、あるいはルカ、ヨハネにその場面が記されております。で、今日は一箇所だけ、マタイの福音書27章50節をお読みください。マタイの福音書27章50節、27章の50節、新約聖書の58ページです。新約聖書の58ページ、マタイによる福音書27章50節と51節、しかしイエスは再び大声を叫び、大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、これに記されております。もう一回言います。イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、このように記されておりました。キリストの十字架につけられておりましたけれども、その十字架で絶命されます。息を引き取られます。その時に起こった不思議なことがいくつか記されておりますが、その冒頭が神殿の中にあった幕屋が、垂れ幕が真っ二つに下げた、上から下まで下げた、このようなことが記されております。で、これはどういうことか、ただただ一つの不思議なことが起こったかというのではなくて、今私たちはヘブライ人への手紙を見ました。そこに10章の19節から読んだんですけれども、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって 聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。でこのように記されておりまして、神殿の幕屋が垂れ幕が真っ二つに裂けた、その意味がヘブライ人の手紙の作者がそれはこういう意味であったということを私たちに明確に教えてくれております。この垂れ幕は神殿の中にあった聖所、最も聖なる場所にかかっていたものです。で、いろんな説があるんですけども、一番の、まあ、よく言われている説は、聖所が二つに分かれておりまして、で一番奥は至聖所、あるいは聖所の中のさらに聖所という言い方があるんですけども、至聖所。そこには、モーセが神様から与えられた十戒が記されております二つの石の板が入っている箱、聖なる箱が置かれてあり、そしてその上にはケルビムという不思議な形をした像が置かれていた。これはケルビムというのは神様に仕える天使のイメージであると言われておりますけども、そしてその至聖所は誰も入ることができません。入ってはならないということになっておりました。でけれども、これは旧約聖書も今日は開きませんけれども、レビ記の16章、あるいは16章でありますけれども、そこには年に一度だけ大祭司は生き贄の血を携えて入ることができる。一年に一度というのは食材の日と言われているのです。レビ記の16章というところに細かなことが記されておりまして、肝心なことは要するに年に1回だけしかそこに誰も入ることができない。その誰もというのは大祭司であって、他の人がどんな祭司であっても、レビ人であっても、もちろんイスラエル人々であっても、まあ、そこに入ることは決して許されない。で、しかも大祭司は手ぶらで入ることができないで、年に一度だけ生贄の血を携えて入ることができる。これは旧約聖書に書いてあることでありました。たった一度だ。それほどそこは聖なる場所。なぜ聖なる場所なのか。それはモーセの例の石の板が置かれてあるからという意味じゃなくてですね、そこは神様がいましたも、神がそこに臨在されるからそこは聖所で、聖なる場所である。これがイスラエルのに教えられた神様の御言葉であったわけです。で、私たちはこの地上に生きております。そして神様は見ることもできず、はるかに遠いところにおられるお方であると教えられております。けれどもこの神様はご自身の存在やその働き、その御心を見えるような形でお示しになる。これが聖書の神様の一つの特色です。今度月報に書こうと思っていることなんですが、神様の御心にあることは、それは私たちを救おうとされる、罪から許して私たちを救おうとされる御心です。でも神様の心は私たちは見えないわけですね。ところがそれを神様はアブラハムと契約を結び、イスラエルの人々と契約を結び、そのようにして契約を結んで神様の御心が何であるかはっきり示される。こういう形で、まあ、契約という目に見える形で 神様の心が表されるにされる。これは今申しましたことも同じことなんですね。神様は見えないからです。しかし至聖所というものを作って、そこには私はいる、このようにイスラエル人々に確信させたわけです。そこに神様がおられる。しかし誰もそこには近づくことができない。神は近づくことができないお方であるということを、その至聖所という場所を通して、これ目に見える存在するものですね、を通して私たちは見えない、触れることができない偉大なあの神様を認めることができるようにされているんですね。この頭へ、これが聖書の神様のやり方なんです。それでこのところでヘブライ人への手紙の作者はまたそういう比喩を用います。もうこのヘブライ人への手紙の作者がこの手紙を書きました時にはですね、エルサレムになった神殿は第三神殿と呼ばれ、ヘロデ大王が再建してしまった。もうそのモーセ、あのソロモンの時代の神殿でもありませんでしたし、あるいはバビロンから帰ってきた時の第二神殿でもない、もう別の神殿だった、神殿だったんですけども、しかしそこには聖所は作られておりました。ここに一応もちろんありません。そこはもうそのかつてあった建物はもう皆崩されて、新しくイスラム教徒が彼らの聖なる場所、聖地を作ってしまっているんですけども、一部残っている、それが嘆きの壁だと言われてはおるんですけど、とにかく、今はもう存在していません。けれどもヘブライ人の手紙の作者がこの手紙を書いた時には、おそらくはまだ神殿が残っていた、あるいはもうある人はもうなかったという人もいますけど、でもとにかくですね、そういう建物の象徴を通して神様はここにおられるということを知らしめたと同じ方で、あの神殿の建物の中にあった至聖所のと聖所を分けるカーテンが、幕屋が真っ二つに裂けた、それは十字架での時に裂けたんだ。それはどういう意味であったのか。それは私たちがはばかることなく、臆することなく、ずっとその奥の奥、至聖所まで入ることができるようにされたんだと。もうそういう幕屋で誰も妨げられない。年に一度だけしか入れないというものじゃない。そこは誰もが通通抜けて、スースッと入っていけるようにされたんだ。それがキリストの体。十字架につけられたキリストの体なんだ。その体を通って、キリストの体は肉を通って入っていくというのは、これまたちょっと私たちの頭では理解することはできないですね。キリストの体があってそこを通っていくなんてどういう意味なんだろうというのを考えるわけですから、頭の中で絵で描いてもそのまま分かりません。それは心で感じるしかないんですね。しかしキリストの十字架のあの体を通って、肉を通って、私たちは誰も通ることができ通っていけない至聖所、神様が臨在される、神様がプレゼンスする、そのところに私たちは行くことができる。今言いました、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。これはもう絶対確かなことだ。キリストの十字架の上にかけられているあの肉と、裂かれた肉と、そして血によって私たちははばかることなく、ためらうことなく、臆することなく、神様がいますところに入っていくことができる。キリストの十字架は、先ほどから申しましたように、キリスト教徒にとってはとっても大切としているものです。その十字架は、それだけだったら意味があります。その十字架と、そして復活というものは、これは表裏一体、表裏の 関係だということがここで分かっていただけると思います。キリストの肉を通って私たちはあの生きる神様のもとに行くことができる、言い換えれば神の御座に近づくことができる、あるいは別の言い方をすれば私たちは神様の身元、生ける神様の身元というのはそれは永遠の御国です。そこに神様のは喜んで私たちを受け入れてください。キリストの十字架を通して私たちはそこに入っていける。私たちはもはや死によって終わりではない、死から命に移される。それはもう一度言います、私たちはイエスの血によって聖女に神の御国に入れると確信しています。なぜならイエス・キリストはご自身垂れ幕として、それまで隔てていた聖女と死聖女のその隔てを取り除いて、はばかることなく神様の御元に近づけるようにしてくださった。お祈りいたします。天の地になる神様、いつもは一つの礼拝を守っております。十字架はキリスト教徒にとってとっても大切なものでありますが、しかしその十字架は復活と一つになっております。私たちはこのキリストの十字架を信じることを通して、このキリストの肉を通って永遠の御国に入っていけるように、このように確信させられております。キリストはそのために肉を裂き血を流してくださいまして、私たちを大いなる御国に導いてくださいます。今や天国の門は狭くなく、キリストによって幅広く広げられております。この天国への入口を通って、誰もが臆することなく、心配することなく、ためらうことなく、大胆に勇気を持って入っていくことができるように、そのような確信をどうぞ与えられた者は、その確信をさらに強くし、今まだその信仰を持つことができない方々にとりましては、その心をどうぞ柔らかくし開いてくださいますように、そのような時が与えられますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。